はい、マイクロソフトの畠山です。
片山です。今日もよろしくお願いします。
ここではですね、はい、まあ、ようやく Azure ってどういうものなんだっけと。
そういえば Azure の話しなきゃいけなかった、
ね、ない。
ずっとなんかクラウド全般の話しちゃいましたね。
そうそうそう、はい、全然しなかったんですけど、はい、あの皆さんがいろいろクラウド見ていく中で、うん、まあ、よく Azure って何がいいんだっけとか、ええ、特徴って何って言われるんですけど、よくあの私たちも言っちゃうんですけど、うん、例えば同じ仮想マシンって並べると、うん、そんなに実は違いがないんですよね、うんうんうん、でも大きな意味での Azure って見ると、はい、結構特徴があるので、はい、そこを見ていきたいなというふうに思います。
ぜひ、
はい、ですね、まずこれマイクロソフト全体なんですけど、はい、マイクロソフト Azure だけやってるわけじゃないので一番下端末の管理をするものもあり、それから皆さん多分使ってる方も多いであろう Office 365ですね、はいはいはい、特に企業規模が大きくなってくると割と使ってる方が多いと聞きますけど、
うん、Excel のね、
そうなんです
よ、10億人以上って言われますからね。
そうなんですよ。で、Dynamics っていうのがあって、はい、これも海外だけじゃなくて最近国内でも聞かれますね、CRM とか、はい、で、分析系の Power BI っていうのがあるんですけど、こういうその SaaS のアプリケーションに加えて Azure っていうのがマイクロソフトの場合あるんですよね、はい、で、これいくつかカテゴリーがあるんですけど、分け方はちょっとでき、まあ、さておき、はい、アプリケーションだけ動かしましょうというものがやっぱりパース的に存在しているのと、
は
い、はい、まあ、いわゆる CPU 系が入っているものですね、はい、それからデータと最近分析、
必要ですね、ビッグデータ、IoT みたいな話ですね、はい、
でやっぱり IoT は結構大きな流れだというふうに言われているので、うんうんうん、まあ、それはそれで一個 IoT 用のものがあって、はい、でベースの仮想マシンがありますね、
クラウドのインフラってことですね、
はい、主にこの4つがあるんです。でここでは全体的なところを見ていきたいと思いますけど、はい、まずですね、特に日本のお客さんにはこれは言えるんですけど、はい、災害対策、
災害対策、
はい、必ず国内で閉じているというのはとっても大きなところです、はい、これ確か片山さんと一緒にやった案件というと、はい、生々しいですけど
思い出しました、
ありましたけど、まあ、たまたまコンテンツというかビデオを扱っているお客さんがいて、はいはい、
そうですね、
まあ、災害対策は何クラウドを使ってもできるんですけど、うんうんうん、日本の中で閉じてないと困ると、データが一瞬でも外に行くと嫌だみたいなお話があって、じゃあ Azure だったらっていう話になってなりましたよね、はい、やっぱこれは時と場合によってはとっても大事なポイントかなと思いますよね、はい、
大事なところですね、
はい、法的なものもそれぞれありますよね、うんうん、あと支払い通貨なんですけど、日本人である私たちは日本円で Azure のお金払いますので、結構買わせると最近覚えてますよね、激しく、はい、今110何円とかになりましたよね。
でも最初125円ぐらいまで行きましたからね。
そうそう、125円ぐらいでした。
そうです。
だからこの、
なんだろう、その前は100円ぐらいでしたし、
ね、そう、100円ぐらいでしたし、ね、割とこうドルベースだと、
そうですね、
なんでしょう、取ってる予算が例えば100万取っときゃいいやって思った見積もったものが 10% 増えますと110万になるじゃないですか、うん、やっぱり予算をちゃんと確保して会社の中でビジネスするだと、そのなんでしょう、ね、影響をなるべくないようにするととっても大事で、
うん、逆に言うとそれが当たり前の我々にとってはやっぱりアメリカのものを使っているからドルで払うのではなくて、
ね、
日本にきちんとあるから日本円で日本としてやりましょうということの表れの一つですよね、まあ、
極めて当たり前
と思ってるんですけど ね、
思ってるんですけど、
そうですね、
ここの部分意外と大事というか、はい、あと左下にあるんですけど、はい、何かまあでもありますと、うん、で、まあ、揉めるといったら変な話ですけど、はい、MS と相談したい時の、はい、まあ、準拠法というか裁判所、
ね、
Azure の場合は日本法に準拠しますし、東京地裁がまず最初お話する場所ってとこなんですよね。意外とこれは大事、
逆に言うと日本で争えないという他者もあるということですね、
あることですね、はい、あと一番下にサポートって書いてますけど、はい、さっきっていうか、まあ、別のビデオでドットネットの話とかしましたけど、はい、例えばデータベースで SQL サーバーを使う、うんうん、Windows を使う、うんうん、それからドットネット使う、うんうん、でそれはまあ1個のアプリケーションの中での話ですけど、うんうんうん、オンプレミスと一緒にハイブリッドで使う話なんかも、はい、最近専用線なんかも使って増えてきましたよね。
なるほど。
そうそう、システムはもうまたがってできてるわけですよ。
そうですね、ハイブリッドですね、
はい、その時誰が相談相手ですかと。
なるほど。
でマイクロソフトの場合はそこに関してはもう一貫してサポートができるような
体制、先ほどあった通り Azure だけじゃないので
だけじゃないんですよ、
むしろそっちを後でつけてきてるん
です。っていうのはやっぱり大きいかな。
逆に例えば Linux なんかあったときはどうすればいいんですか。
Linux があったときは、Linux の場合はちょっと難しいところがあるんですけど、はい、その Linux の中のカーネルの云々ってのはやっぱり触れないんですよ ね、
違いますね。
ですけど、最近 OSS の製品に関しても、はい、なるべくマイクロソフトで知識を持っているところに関しては一時受けをしましょうってところはすごく始まってきてるんですよね。 で多分なんかこの間うちのサポートの人とも話をしたんですけど、はい、だいぶその Linux 使ってる方増えたみたいで、マイクロソフトサポートの人間でもだいぶその Azure で Linux を使ってる時の、うん、まあ、ベストプラクティスじゃないですけど、だいぶ溜まってきたそうですね、はい、
うん、
あの最後の面倒まで Linux 見るのはなかなか難しいかもしれませんけど、
そうですね、そこはちょっと、
はい、今後だんだんそこら辺も増えていくんじゃないかなと思いますね。はい、で、まあ、Azure の利用のすると、だいぶ増えてきていますと、はい、まあ、この数字って、なんか 2,3 ヶ月くらいに大きなイベントがあって毎年変わっていくんですけど、うん、要はいっぱい今使っていただいてます
ね。トリリオンとかよくわかんないです。
よくわかんない。トリリオンって何でしたっけみたいな。で、それとともにですね、この絵もよく増えるんですけど、
ね、
これ全部喋れる人誰もいないです。
ないです。
はい、いないからいいんですけど、そのだいぶその基礎の仮想マシンだなんだに加えて、はい、
基礎の仮想マシン一番下のレイヤーのところのことだけなんですよね。ここだけ実は、
コンピュータの部分だけ
本当にそうなんですよね。
あとはもう何でしょうね、インフラに関わるところから、ウェブの、まあ、土台だったり、
データのプラットのところ、
それから IoT とか、Hadoop 系ともありますね。
IoT ハブというのも大きな、ね、はい、ニュースになってますしね。
あと、まあ、データベースもありますけど、はい、あとさっき検索とか、
そうですね、
あとドキュメントデータベースっていうものも最近出てきてますし、
はいはい、ですごくいっぱいあります、
ね、そうなんですよ。本当にたくさんのものがあるんですよね。意外とそのベースのネットワークのところもだいぶ機能が増えてきていて、まあ、これくらいそのさまざまなものがすごい速さで今増えてきてるんですよね。ですから素早く始めるときに部品が結構ありますっていう、はい、ところにつながっていくんですけど、
何ですかこれは、ぐるぐる出
てますけど、なんかですね、ちょっと 2,3 ヶ月くらい前らしいんですけど1年間で500くらい機能強化しましたみたいな、覚えられんわって話なんですけど、
いや今全然見えなかったです、
はい、とにかくたくさんのものを、まあ、短いサイクルで出していくということをしているんですね。でそれ何のためかっていうとですけど、うん、やっぱりクラウドをこ うまく使う上で、はい、さっき MS も持ってた SaaS のソリューションと、はい、それからクラウドのベースのインフラに加えてなんですけど、うん、そのすごい高いレベルのサービスをするっていう皆さん自身のその何でしょうね、サービスに対しての、はい、まあ、いろんなものというか、うんうん、それをいかにこう、はい、早くやっていくかってところですよね、うん、まあ、一番下はそういう意味だとマイクロソフト自身のデータセンターでもあるんですけど、早くいろんなことをしないと差別化につながらない、かつ、今データセンターの数は MS すごくたくさんありますから、はい、そのいわゆるその規模の経済でコストの圧縮ができているんですけど、これがクラウドを使う上での差別化要因、皆さんのサービスの差別化要因にもなるっていうふうに思ってるんですよね。でマイクロソフトだけで、そうなんですよ、全部終わらないので、もちろん、
はい、もちろんです、
ダメダメなとこもありますし
全然足りないとこばっかりですからね、
で特にその最近 ISV さんってよく呼んでるんですけど、はい、ソフトウェアを特にビジネスにしている皆さんですね、と最近はスタートアップで会社じゃなくて大きな会社さんの中でもスタートアップ的な
やりますね、事業としてね、はい、
そことのマッチングの場でもあるんですけど、素早くいろんなものを始めるたびにこのマーケットプレイスっていうのがあります、う
んうん、日本で使えるんですよね。
日本でも使えるようになりましたね。ですから日本の皆さんも、マーケットプレイスのアプリケーションを置いて売るっていうこともできますし、うん、でそれを今度使う側はもう出来上がってるものがありますから、それで素早く完成品のサービスを作る
ってことも、それは全世界の方が使えるんですか。
そうなんです。皆さんの方で国を選べるんですよね。英語、アメリカに出すのかどこに出すのか、うんうんうん、でこのマーケットプレイスなんですけど、もう今3000以上実はものが転がっていて、よく Azure はなんかアプリケーション少ないか言われるじゃないですかで蓋開けた目では結構いっぱいあるんですよね実は、は
い、マーケットプレイスの利点は何なんですか。
そうですね、やっぱりこれエコシステムができているので、マーケットプレイスにアプリケーション登録しておくとこうなんですよ。例えば Windows サーバー立てます、
はい、
Linux に入っているマーケットプレイスの仮想マシンのイメージで出来上がってきたものを使います。でそれをドーンって一気に作ったり消したり増やしたりできるんです。まとめて管理できる。
もうなんか変にデプロイなどということはしないで、クリックでポチポチやって、はい、使える状態であるということですね、
はい、でかつメーカーさんが置いてるじゃないですか、うんうんうん、ってことは、まあ、ほぼ間違いがない状態で置かれてるので、
でもメーカーさんのものはメーカーさんのものなんですね。ライセンスであったりそういうのはもちろん保護されている状態でっていうことです、ね、は
い、すぐ使いやすいっていうために、料金が入ってますね、
うん、
例えば1時間以下で使えるものがあったり、例えばバラクーダさんなんかがあって、はい、ウェブアプリケーションファイアウォールがあって、はい、そうすると1時間何円でバラクーダ使えますみたいな、
1時間で使えちゃうんです。重量課金できちゃうんですね。
できるんですよ。あとこういうのもありますね、例えばマイクロソフトのトランスレーター、
はい、
これはトランザクション課金なんですね。で 1ヶ月
使われたかどうかですね。
そう1ヶ月ですね、200万語単語くらいまでは無料で、うん、ただなんですで1ヶ月400円500円だったかな、はい、くらいまでだったら1000円か2000円みたいな感じで、 使う側もそうですし使われる側もそうですし、
お支払いはどうなるんですか？
お支払いはもう Azure の中で基本閉じるんです。
そのライセンスのパートナー様のところにはマイクロソフト側からお支払いするんですね。ですライセンス料としてお支払いするんですね。
ですからそれもあって、なんでしょうね、料金も分かりやすいですし、
分かりやすいし簡単になりますね。
そうなんです。あとその、なんでしょう、もし既存で、例えば MS の製品とかパートナー製品のライセンスをお持ちだったら、はい、それを持ち込むこともできるんですね。そうすると構成済みでうまく動いているものにライセンスを割り当てるってこともできちゃうので、
できちゃうんですね。
そうなんです。すごい割と柔軟に使えるようになってるんですよね。これから多分このマーケットプレイス使って、よりその付加価値のあるサービスを作るっていう動き、うんうんうん、それからISV さんがこういったところで新しく商売するってことも増えていくんじゃないかなと思うんですね。
どうやってでも登録できるんですか？
これ登録のサイトがあるんですよ。
これがあるんですね。 Azure マーケットプレイスで調べればいいですかね、
は
い、
調べれば割と出てきますね。結構ドキュメントが日本語で揃っているので、
検証をしてあげてサーティファイされて、ね、はい、という形ですかね、はい、
誰でもあげられるわけじゃないんです。そのサーティファイが必要あるんですけど
だって、ね、間違ったものがデプロイされてしまうと
変なものあると困りますからね。
それは結構時間かかるんですか、そのサーティファイの仕組みだ
ったり。ですね、だいたい1、2週間くらい。
でもそんなもんなんですね。
サーティファイはあんたの会社大丈夫から始まって
そうですね、ファイナンス的とかと怪しいとこじゃないか。
それから、一応 MS が審査するので、審査していく中で、
審査するというのはアプリケーションの動作審査なんですか、ね、
そうです。上げられた通りちゃんと動いてるよねって確認したりとか、まあ必要最低限のことするんですけど。
そうですね、楽しみですね。
これぜひこれから、まあ本当に今日本でも始まってきたばかりで、はいはいはい、
ぜひご相談ください。
はい、で、ちょっと Azure の中もうちょっと見ていきますけど、まず最初ハイパースケールというところ、何がハイパーか別ですけど見ていきたいと思いますね。データセンターじゃなくてリージョンって言葉を使いますけど、たくさんあるデータセンターをこう地域でまとめて、はい、でここで言うと緑の箱がありますけど、これ日本なんですけど、日本にリージョン、多分データセンターは2じゃないですですから、もっとありますと。
そうですね、データセンターの数ではないんですよ。そこを気をつけていただきたいですね。
はい、で、今多分20ですね、本当は8くらいらし
いんですけど、6にはなったって聞いてました。8になるんですかね。
なんかドイツに作るとか言ってましたね。
なんかでも私アジアも
聞きました。作るの話があるって
言ってましたね。
で、これなんでこんなにいっぱい作ってるかっていうと、やっぱりその受け皿としてのキャパシティもありますし、あと特にインドに3カ所あるんですよ、実は。
すごいすごい。
この3って半端な数
そんなことない、いい数字ですよ、3
まあそうですけど、
素数です、素数。
やっぱりいろんな国でビジネスする方が増えてきて、ご自分の近くってところもあるでしょうし、皆さんが外出ていくときもそうですし、まあ足場が必ずあるっていうところですよね。でこれまあ、よく比較されるアマゾンさんとか、はい、グーグルさんの足し算よりも数は多い、
多くなりました、
はい、いろいろやってるんですよね。でこれネットワークなんですけど、
ネットワークの方の絵の方ですね、
はい、マイクロソフト実は、ここの国際回線がすごく強いんですよ、はい、
なるほど。
これ隠れてるんですけど、いろんな国際回線のビジネスマイクロソフト自身もやってて、これ CDN のナンバーもあるんですけど、うんうん、その海底ケーブルとか、
はい、
そういうとこですね。
この間ニュースになってますね、海底ケーブルの。
なんかですね、なんか海の中に何か作るって噂もありましたけどですから皆さんもこれ試していただければ分かるんですけど、
そうですよ、だってね、単純にあるだけでなくて繋がってないって意味がないですからね。
ですから、Azure の中に入った時に Azure 間のファイルのコピーとかはかなり早い。
それは本当に Azure が、マイクロソフトが近づきすぎ
て、近づきのものもあれば、要はここは投資をしてるわけですよね。
そうですね、ありますってこと
です。で、ブラジルなんて特に大丈夫なんだっけとこもあるんですけど、実は日本からブラジルにファイルのコピー、かなり量のファイルのコピーしたお客さんがいらっしゃって、はいはい、やっぱりここはですね、MS が早かったらしい
です
よね。
あ、そうですか。
こういうところの差っていうのが出てくると
思うんです。こう、 うまく MS 内でつながっていくから
って、ね、そうなんですよね。これからいろんなクラウド業者さんがこの辺やってきますから、はい、変わってくるでしょうと、まあ、現状はとにかくマイクロソフト頑張ってるところですね。
ぜひ見てください。
で、このグローバルのネットワークも実はものすごい実は増えてて、もうネットワークの接続の数、
はい、
ここに上に出てますけど、よくインターネット接続プロバイダーさんって必ずいて、どの会社さんもそこから入ってくるんですけど、もうこれが今 MS の場合相当多い
ん
ですよ、
う
ん、インターネットっていう意味で相当多い
ん
ですよね。ですからもともとあるところが、まあ、だいぶ変わってきているってところですよね。で、じゃあ1個のサーバーでかくしましょうという話なんですけど、これも片山さんのことにも A、D、G、
G ですね、
なんだっけみたいな。
G ってゴジラ
だったんですね。ゴジラから来たんですけど、最近増えたのは D のバージョン2ってできたんですね。はい、なんやねんって話ですけど。D の G の間にすればよかったんですけどね。
でもアルファベットそろそろなくなりますからね。
これ単純に CPU が 35% くらい早い。はい、
ですけど、 CPU だけが早いってことで、はい、その他は変わらないんですね。で
料金がそんなに実は D よりも変わらないので、
じゃあ絶対 V2 の方がいいですね。
そう、 D 使うんだったら D の V2 の方がおすすめですね。あと最近あの噂があって出てきたのがこの N ってシリーズ、これ GPU が積んでますと。なるほど。しかもあのダイレクト X やってる人に聞いたんですけど、かなり早い、かなり早い NVIDIA さんの GPU が積んでる。
NVIDIA GPU ですね、はい、試したいですね。
このビデオを見てる瞬間、皆さんがもう使えるのか、ね、まだベタなのか分かりませんけど、今あの話してるこの瞬間、まだプライベートプレビューって段階なんですけど、
用途としてはやっぱりレンダリングであったりっていうようなイメージですか。はい、
あの2つくらいここでも挙げられてるんですけど、はい、GPU ってそのコア数がすごく多くて、3000とか6 4000とか
あるんです。そんなにでしたっけ。
だから普通の CPU ってたかだか4個とか8個じゃないですか。3、4000あるので並列処理にすごく強い。
なるほど。
でよくある CG とか、はい、ビデオとか の, その複雑なエンコード処理もあるんですけど、はい、あの機械学習で実は複雑な計算するんですね。そこのディープラーニングって言われてるエリアなんかも実は GPUE って言われてますし、あとこれがリモートで接続するときに実はこの GPU のマシンかなりいいリモート用の機械も積んでて、あの Azure 上でこの N インスタンスたくさんつなげてやるとめちゃめちゃ爆速になるんじゃないっていう。
なるほど。
はい、まあ期待は膨らむんですけど、
まあ試したいです。はい、
気になるの料金いいかなって、
ね、
まだ見えてませんけど、
さすがに高そうな気がしますね。は
い、まあ、ただ時間かあの単価で使えるって見ると面白いんじゃないかなと思いますね。はい、じゃ次ハイブリッドってところを少し見ていきたいと思います。はい、ハイブリッドはまあオンプレミスと接続もあるんですけど、忘れちゃいけないのは皆さんとつながるハイブリッドもあるんですけど、データセンター事業者さんとつながるっていう3つもありますね。はい、Azure、データセンター事業者さん、皆さん、それ含めてハイブリッドなんですけど、実はここにダーッと開けてますけど、ストレージとかバックアップとかデータベースとか、はいはい、あのデータの一括保存とか、はい、いろんなレイヤーでハイブリッドのための部品がだいぶ揃ってきたんですよね。あの一番下にネットワークがあって専用線ばかりが日の目を浴びてますけど、実はそれ以外でもさまざまなものがハイブリッドとして出てきているというところですね。特にあのアクティブディレクトリーは本当に多くの方たちに使っていただいてますし、うんうん、まあ、そこで同じ認証が使えるととっても大事ですし、逆もあって Azure AD を使って社内でもパソコンの認証、例えば Windows 10って Azure AD で認証できるんですよ。うんうん、そうすると会社の中は AD ないんだけど Windows 10買ってきて、セットアップ時にはそれで認証しますってのもできちゃうんですよね。う
ん、何がいいんですかそれ。
そうするとあの誰がいつ何したんだっけって会社で管理しなきゃいけないときに、
されたくないです。
あ、まあ、まあ、
それともいいですけどね。
まあ会社としてはやっぱり
そうですよね、はい、間違いなく、
まあ、これがあってのコンプライアンスなんですからね。まあ、あと安全に会社で保証するってこともあると思うんですよね。ここまでだったら会社が守ってあげるよっていう。
でき、ね、まあ、あとあれですね、オンプレだったりいろいろなデータセンターにあるもの、既存の資産は残すときでは残しますからね、残しますね、全部移動するってことはないですからね。はい、
でここでちょっとハイライトしたいのは、はい、最近面白いのがあってですね、
何でしょう、
Azure パック、
パック、
Azure スタックってあるんですよ。
はい、
でこれ何かっていうと、右側が Azure ですね。
右が Azure ですね。
左側、これ右側 Azure。はい、
右ってこっちですね。
あ、違う、こっち、あ、分かんない。こっち側が Azure。で、左側なのこれオンプレミスなんです。
はい。
オンプレミスに、まあ Windows サーバーじゃないですか。
ですね、はい。
Linux。
はい。使いますよ絶対。
Linux も動く Azure をオンプレミスに提供するんですよ。
ん、今なんか分かんなくなりました。どういう意味です。
普通は今まで MS のオンプレミスって Windows サーバーだけですけどね、はい、だけどこの Azure パック、 Azure スタックにおいては Linux もサポートするっていうことができる環境。それじ
ゃあ Azure で本当にサポートしているのと同じようにオンプレも。
そうなんです。
すごいじゃないですか。
すごいんですよ。
MS さんすごいじゃないですか。
あの、私この絵の中でここだけは気に入ってます。 Linux もサポートする。
そうですね、すごい。そもそも Azure パックスタックっていうのはどういうものなんですか。
あのかなり巨大なハードウェア、はい、巨大ってあまりちょっと語弊がありますけど、あの Azure そのものをも、はい、まあ、オンプレミスに持ってくるための時の、 あのハードウェアの仕様も入ってますし、うんうん、それから、ソフトウェアの部分も持ってきてるんですよね。いわゆる同じテクノロジーが動くように
っていう、こっちでも使えるしっていうことなんですね。
で、強時点は Azure スタックはい、ってのがもう実はいくつか出てて、はい、今後 Azure スタックも出てくるんですよ。
ですね、
はい、で実は Azure スタックと Azure パック大きな違いがあって、はい、これ Azure スタックの方の話、
今度はスタックですね、
出てくるやつなんですけど、はい、あの Azure パックはぶっちゃけなんか Windows サーバーとシステムセンターとかでこう下を作っていましたみたいな世界なんですけど、 Azure スタックになると大きく違うのは、一番下 が Windows サーバーの2016をまずベースにして話されてくるんですね。
はい、最新ですね。
そうするとあのよくインフラの皆さんがやってらっしゃる SDS、 ソフトウェアディフィニションソフトストレージだ、うん、SDN だ、
N ですが入ってくるんです
けど、
ソフトウェアディフィニションネットワークの方ですね。
はい、でそれに加えて真ん中にここがですリソースマネージャーっていうのがあります。これ何やねんって話ですけど、すね、あの実は下の物理的な層を管理するところと、うん、Azure の API等を束ねているそのサービス管理群なんですよ。でこれがいよいよ本物の Azure と同じものがオンプレミスで使えるようになるんですね。
なるほど。
で面白いことがあって Windows サーバー2016ってブロブストレージがあるんです。
サーバーって Azure じゃないんですよね。
Azure じゃなくて Windows サーバーにブロブストレージ入ってくるんです。
おっと、
ファイルサーバー、まあ中身ファイルサーバーなんですけどってことは Azure 上に皆さんがアプリケーション書くじゃないですか、はい、ブロブストレージの読み書きするじゃないですか、うん、オンプレミスの Windows サーバーでそのブロブストレージの読み書きできますし、
じゃあ上にあるものも下に落とせるし、下にあるものも同じ技術で上に使えるしっていうのが本当にできるようになってくるんですね。
でリソースマネージャー使うと今度ブロブストレージ作るってことができるんですよ。
はい、ほ
ですからちょっと戻りますね。
そうそう、
変な話ですけど、これ Azure の画面ですよね。
はいですね。
Azure の画面でストレージ作るときって、うん、新規ってところに行って、ストレージってところに行って、ストレージ作るんですけど、はい、この先ブローブストレージとかできるじゃないですか。
はい、できますよ。
全く同じことがリソースマネージャー使うと今度オンプレミスでできるようになるんですよ。でこれ何を意味してるかっていうと、あのなんか Java みたいですね
言おうと思ったところでした
先に言っちゃいました。一回アプリ書けばどこでも動く
本当に10年15年前にこう魔法のようなあれで出てきましたよね、
はい、ですから
ライトワンス、
そうなんですよ、 Run Anywhere みたいな。
そうですね、
マイクロソフトの Azure 上ではとにかく同じアプリケーションがどこでも動くようにしたい。皆さんがアプリケーションを作って Azure 上でやってみて、あなんかやっぱダメだったってことも多分ありえますよね、
はい、
その時にちゃんとオンプレミスに Azure パックとか Azure スタックがあったら、う
ん、移動するのは大変なんですか、なんかツールがあるんですか。
まだ詳細が実は分かってないんですけど、はいはい、まあ、アプリケーション展開するときってほとんどオンプレミスだったり、うんうん、もしくはソースコード管理ツールから
やりますよね、デプロイツールでやりますね、
はい、同じように多分使えるんじゃないかなっていう、
かっこいい、
同じ手法ですね。はい、まあ、マイクロソフトビジュアルスタジオってツールも出してますし、
そうですね、
ちゃんとここの真ん中にですねペンギンの絵が入ってるんですね。
おっと、
はい、ちゃんとペンギンもやるというところですね。
おっと
ですからだいぶこのリソースマネージャー出てくると変わってくるということになってきます。はい、はい、で、まあ、そこの派生でもあるんですけど、だいぶ Azure 上は実はオープンソースのもの、はい、それから、皆さんが普段使ってるだろうツール、ペンギンさんもいますしがだいぶ使えるようになってきてます。はい、でここで私がちょっと邪魔になってます。大きなこのドッカー、
ドッカー、
ドッカーもドッカー社とだいぶ話をして、Windows 版ドッカーもありますし、Windows サーバーコンテナ、それから Azure の中にコンテナっていうのも出てきてますよね。
これでも、はい、MS はなんでやっぱりこうオープンなものもやっていくんですか。
やっぱりですね、あの皆さんが普段使ってるものをそのまま使って、
はい、
Azure で使いたい、使えるようにした方が、あのアプリケーション作るっていう意味でもそうですし、それから面倒見なきゃいけませんよね、うん、作った後に運用管理するときにいちいち覚えなきゃいけないんだっけって話が、
だからプラットフォームオブプラットフォームみたいになってくるところですね。
はいはい、そこの部分がやっぱ大きいかなと思いますね。はい、でもオープンソースのものは本当にたくさんいろんなものがあって、
ありますよ、ありますよ。
あの最近ようやくこのアンシブルってあのだいぶ私馴染んできました。なんか管理ツール、サーバー作ったりができるんですけど、
パペットくらいは分かります。シェフもパペットも分かりますね。
すごいいっぱいありますけどね。
頑張ってきましたね。
でちょっと次いきますね。で、はい、まあ、開発ツール、
ね、
マイクロソフトもビジュアルスタジオ出してますけど、
それも、
はい、GitHub とか Eclipse とか、あと最近ビジュアルスタジオコードっていうのがあって、うん、あのビジュアルスタジオなんですけど、うん、Mac の上で動くんです。
おっと、
おっと来たと。
おっと来た。
あの全部はできないんですけどね。
もちろん。
で、はい、でもしかも無料で出ていて、普通のコード、ウェブのコード書くやとだいぶいろんなことができるように。はいはい、
開発者の方々やっぱりね、MacBook 使って
多いですよね。
多いですね。はい、動かしやすいから、まあ Linux ですからね。
そうですね。うん、でその上で皆さんアプリケーション書いて、普通に Azure が使えるように。
なるほどなるほど。
はい、これもだいぶ増えてきましたね。
すごいですね。
昔だったら考えられないことですけど、はい、だいぶ Azure で毎年変わってきましたね。それから、SaaS なんですけど、はい、よくオフィス365を使うから Azure 使う方も多いんですけど、うんうん、いや それだけじゃなくて、Salesforce さんのものとか、はい、あと Box さん、
はい、
いろんなその SaaS のアプリケーションとの連携ができるように Azure がだいぶ整えてきてますね、はいはい、
これも企業のもう今入ってますからね、つなぐだけでいい、はい、ということですね。
企業システム Azure に持ってきました、はい、その時にこうシームレスにつながるようにっていうところのお話ですね。であのさっきセキュリティのお話もあの別のところでもありましたけど、はい、ここまでとっても特徴的でグローバルで使えるっていうところをちゃんと、うんうん、取り続けているってことが大事なところだと思いますね。でまあ、あのこうやって見てくると今箱が何個あります？ 1,2,3,4,5,6,7 個くらい、
7個くらい、
7個くらいありますけどあの、まあ、Azure のまあ特徴それぞれ今見てきたんですけど、はい、あのだいぶその機能云々じゃないところが実は多いところですよね。で皆さんが使うときにとにかく困らないように、うんうん、あのこれからもいろんなこのあたり増えていくんじゃないかと思いますよね。
もちろん機能としてのアップデートはねずっとやってますけど、はい、会社としてという今日のお題の通り、
そうですね、
会社としてのきちんとやれるところも増えているところですね、
はいはい、皆さんが長く使っていただけるようにというところだと思いますね、
はい、
じゃあちょっと Azure の特徴ここまでにしたいと思います、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。